日は
晴れの陽気に誘われて
お出かけしたくなる季節ですね。
しかし
コロナ禍における今、
3密、手洗い、
うがいに気をつけてもまだまだ出かけるのにためらわれますね。それでは高校オーズ4月号をお届けします。今月の表紙です。2月25日にリンゴスキーのイベントがありました。町内の幼稚園、杉水保育園の園児たちは新型コロナウイルス感染症の影響で祭りなどが中止になったこともあり、夢中になってリンゴスキーを楽しんでいました。その様子が写真に映し出されています。就任の挨拶、花田秀樹町長です。これから新しい大津町を作る上で、何よりも住民の皆様との共同を軸に進めていきたいと考えています。頻発する災害、収束の見えない新型コロナウイルス感染症、テクノロジーの進化やグローバル化の波、さらに移住者の増加や高齢化など、町を取り巻く環境は変化し続けています。社会が動く中、調整もより力強く柔軟に変わらなければなりません。また、こうした厳しい環境の中で、地域と暮らしを守るためには、諸団体や企業を含めた住民の皆様と町が手を握り合いながら進めていくことが不可欠。そのためにも、町がより分かりやすい情報公開、発信を進めながら、かつ一方的ではなく、多様な声を聞き、意見を交わし、それらを活かせる、あるいは社会的な活動を支えていける具体的な制度や仕組みを設け、実行していくことが必要です。街づくりのあるべき姿は、今、ここに住んでいる人々の生活を継続的に守ることに他なりません。住民の皆様と共に、街の良い部分はさらに伸ばし、変えるべきは変えながら、世界で一番住みたい街、住み続けたい街を目指して取り組みます。4つの基本方針です。1、民間の知恵と活力を生かす。現代は社会が目まぐるしく変化しており、多様性が求められます。住民の皆様や民間企業の多様な力を生かして、様々な変化や困難に適応でき、相乗効果を発揮できる共同の街を目指します。そのためにも、企業や各種団体との連携や協力体制を強化するとともに、専門的な人材など、外部人材の登用も進めていきます。2、先進技術、ICT や民間企業の業務手法の活用。キャッシュレス、業務の自動化などが進んでいます。そうした新しい手法も積極的に取り入れ、サービスの向上と業務効率化の同時実現を進めます。新技術の導入はもちろん、外部への業務委託も検討し、暮らしの利便性やサービス品質を上げながら、事務の効率化で生まれる財源や職員力を新たな課題解決や未来への投資に生かします。3、具体的な制度と仕組み化。単なるスローガンや方向性だけを示しても物事はなかなか変わりません。場当たり的な対応ではなく、しっかりと将来ビジョンを描き、組織運営、住民サービス、教育や経済活性化に至るまで、政策に基づく具体的な制度と仕組みによる改善を進めます。4、強力なトップ制度。成長が著しい市町村では、首長が熱心かつ活動的に対外交渉や情報発信を行う姿勢も目立ちます。住民の皆様との共同を進めるためにも、トップが誰よりも汗をかき、率先して町内外の様々なことに取り組むことは不可欠だと考えています。住民と共に住み続けたい街。7つの個別方針です。1、
新型コロナ対策、役場庁舎や公共施設の交通衛生、感染防止策をさらに徹底しつつ、自粛や閉じこもりによる生活者の健康被害を抑制し、また事業者をしっかりと支えるための支援を行います。ワクチン接種の関係機関と密に連携しながら、分かりやすい情報発信と安全安心な接種体制を整えながら着実に進めます。命を守る防災防犯対策。防災防犯対策は平時における備えが最も重要です。自然災害から交通事故に至るまで、まずは町内の危険想定箇所を把握、方針転し、優先順位をつけ、財政バランスを踏まえながら緊急性の度合いにも応じ、着実に制御を進めます。また消防署や警察署などはもちろん、各行政市、消防団、防災士との役割、地元事業者との災害時応援協定の締結などを進めながら、地域一体となった対策ができる体制を確立します。3、子育て支援教育環境日本一のまちづくり。待機児童の解消と学童の定員増、病児保育の受け皿作りなどに取り組みながら、子育て世代を支えるとともに、未来を担う子どもたちが夢を持ち、叶え、力強く生き抜く力をつけられる環境を作ります。子どもたちの個性や家庭状況なども多様化する中、教育における ICT の積極活用や、学校ボランティアの支援と養成なども進めながら、家庭、学校、地域による重層的な子育て、教育政策を展開します。ここ数年、町でも乳幼児の数は減少傾向に転じています。持続可能な地域であるためにも、より子育て世代に選ばれる魅力と環境づくりを進めます。また老朽化が進む校舎、校区や就職センターの本部、児童数が減少している2つの町立幼稚園の在り方などもデータ分析やシミュレーションを進め、議論を確実に前進させ、方向性を決めていきます。4. 人生100年時代を見据えた福祉。超高齢化を迎える中、限られた財源で持続可能な福祉体制を作るため、そして何よりも多くの人が長く健康で充実した生活を過ごせるように、健診や障害学習、スポーツの推進などの多様なアプローチによる病気予防や早期発見の体制づくりに、これまで以上に力を入れます。また、公共交通の充実や地域福祉の推進、民間企業との連携による高齢者サービス支援ネットワークの構築など、誰もが住み慣れた地域で、末永く豊かに生活できる体制づくりにより、誰一人置き去りにしない街づくりを進めます。5、活気と賑わいを生む仕組み。行政的な発想だけではなく、人やお金の流れを生み、雇用や税収を増やすための経済効果にもこだわった新しいデザインが必要。経済や経営、マーケティングの視点も生かした発想、町に新たな活気と賑わいを創出します。スポーツの森駅の新設や商業施設の誘致、新たな幹線道路の整備など、町全体における新たな活気と賑わい作りに向けた具体的な調査検討や関係機関などとの協議を進めます。また、豊かな歴史文化や自然を郷土愛の醸成と観光分野の両方で生かす取り組みを進めます。6. 町内産業支援と発展。国内人口が減少し、国内需要も縮小するな、企業融資や就農支援も継続しつつ、
今、農耕省を担う皆様を支援し、将来にわたり事業を行う場として、外部からも選ばれる、事業者に魅力的な産業地域を作ります。農業では、まずは、鳥獣、病害対策に注力し、農業従事者が安心して事業に取り組める環境を整えます。工業では、支援、連携体制を強化しながら、地場産業のさらなる育成と産業間の相乗効果創出を図ります。商業や観光業では、観光協会やスポーツ文化コミッションとの関わり、町としての位置づけなども再整備しながら活性化させます。七、町民により信頼され愛される役場の実現。住民の立場に立ったサービスを提供するため、そして共同の基盤となる多くの皆様の理解と信頼を得るために、住民の皆様との座談会なども重ね、説明責任を果たしながら進めます。また、多様化する住民ニーズや地域課題に対応するため、外部人材などの登用も行いながら、多様性のある新しい行政組織づくりを進めます。さらに、ふるさと納税のさらなる振興や、町有財産の有効利用や整理などを通した新たな財源確保にも努めながら、より住民の皆様が信頼でき、安心して暮らせる強い組織による持続可能な街づくりを進めます。以上、初心の一端を述べさせていただきました。これらを町政運営に反映するには、住民の皆様や町議会のご理解とご協力が必要不可欠。より一層のご指導、ご協力をお願い申し上げ、初心の表明といたします。熊本地震から5年を経て、平成28年4月4日の前震、16日の本震が町に大きな被害をもたらし、一時期は避難所に1万3000人を超える人が避難しました。今年で地震から5年を迎えます。町の中でも目に見えた復興が進んでおり、災害公営住宅の建設や、JR 高知本線1号駅、阿蘇駅間の開通、国道57号北側復旧ルートの開通、そして3月7日には阿蘇大橋が開通しました。また、中央公園にパライモクの像が立ち、子供たちを見守っています。今度は人気漫画、ワンピースの泥像の建設も予定されています。新型コロナウイルス感染症が早期収束し、活気ある大地町が戻ることを願います。熊本地震で被災した瀬田神社は、被災した市町村で構成される震災ミュージアムの一つとして、地区の皆さんと協力しながら、熊本地震を語り継いでいくための拠点として活用していきます。月日は流れていきますが、震災を忘れることなく、経験を次の世代へと語り継いでいきましょう。令和3年3月7日、国道320号阿蘇大橋ルート開通の日の様子です。払いの国やその者たちの開通に大喜び。スポーツ文化コミッションや観光協会のメンバーもお出迎え。雨の中でも大勢が橋を渡ろうと訪れました。代金によるテープカットなどが行われています。熊本地震で被災した瀬戸神社での震災ミュージアムは、瀬田神社や荒井の貯蔵庫、図書館、身近な道路など多くの被害をもたらしました。物資などたくさんの支援もいただきました。大津町の震災後の歩みです。平成28年4月14日午後9時26分震度5強の前震。4月16日午前1時25分震度6強の前震。17日避難者数が13,409人に、
避難所83カ所です。4月22日、大津町災害ボランティアセンターは設置。6月の20日に大津町災害ボランティアセンタープラス1。10月3日に大津町災害ボランティアセンタープラス1。カッコ I 開設です。平成30年3月31日まで3947人のボランティアの皆さんが活動されています。7月19日、プレハブでの業務開始。8月8日、熊本地震で震度1以上の地震が2000回を超え。10月31日、町内の避難所全閉鎖、災害対策本部を開催。令和元年5月25日、引き止める団地、山村桜団地、落成地。令和2年2月15日には、立石第二団地、3月20日には、町営グラウンド団地が完成。令和2年8月8日、JR 甲府本線、肥後大津駅から阿蘇駅間が開通されています。10月3日、国道57号、北側復旧ルートが開通。令和3年1月8日、原井の空洞完成。3月7日、阿蘇大橋開通。これからは新庁舎が完成され、ワンピースの泥像の完成。瀬田神社が震災ミュージアムになります。